今日の聖書箇所は呼ぶ記第8章1節から11節のところです。ページは旧約聖書の884ページになります。呼ぶ記第8章1節2節お読みいたします。次にシュハ人ビルダデが答えた。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風だ。シュアハというおそらく地名、村や町の名前と思われますが、場所はどこにあるのか不明です。おそらくアラビア半島の北部、それも西の方面、その場所にあったであろうという、村か町、オアシスの名前だろうと思われます。ビルダデというお名前でありますが、聖書の中にビルダデという名前の持っている人物はこの人のみであります。非常に珍しい名前と言えます。ヨブの3人の友達のうちの一人であります。ヨブとの会話、対話においては2人目ということになります。2節に、あなたが口にする言葉は激しい風だ。いつまでこのようなことを語るのか。イエブは一人目の友人に対する答えを述べてきましたが、このようなこと、それはそれを指していると思われますが、彼にとってはまるで激しい風のようだと表現しております。アラビアの地域は砂漠の地方であります。したがって風が吹くならば砂嵐となります。彼らの家屋はいわゆる天幕であったろうと思われます。天幕でありますから、風が吹けばバタバタバタバタ、おそらくうるさくてそう眠ることができない、そういう状況であろうと思われます。また砂嵐ですから、そういう激しい風はない方がいいわけですね。ヨブの言葉、それはまるでそのような騒々しい、できればない方がいい、そういう言葉だ。何の益にもならない、無益である、ナンセンス。そのようにビルダデはヨブに反論をしているのです。ここにビルダデがヨブに対してどういう姿勢態度を持ってヨブの弁明、思わずトロした告白というものを聞いていたのかがおのずと分かります。3節、神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が義を曲げられるだろうか。裁きと訳されていますが、社会的正義という意味です。いわゆる公の義、公義です。2行目の義と訳されているのは、私たちが普通に正義と使うその義です。2つともしたがって同義語であります。義を問題にしています。神の義です。呼ぶ記を読んでまいりますと、神の義が一つのテーマとして取り扱われています。神義論と呼ばれます。神義論に関してはまだ呼ぶ記は続いていきますので、徐々に明らかになっていくだろうと思いますので、これ以上は触れません。 ここでビルダデが言っていることは全く正しいですよね。神は義、これを曲げる、そういうことはない。神は義なる神であって、義を実行なさる神であります。だから三節でビルダデが言っていることは全く正しい。しかしそれはあくまでも表面的、外面的な言葉の意味です。何をもってビルダデは神の義と言っているのでしょうか。それはそうとして、ビルダデはヨブの問題、それはビルダデが持っている確信に反している。ビルダデはそのように確信しております。ビルダデの確信、それはヨブ自身も持っていた思想原理によっています。一人目の反論者、慰めてであったエリハズも同じでありました。それは下の段の11節のところに、パピルスは沼地がなくても育つだろうか、足は水がなくても伸びるだろうか、この言葉によってよく理解できます。パピルス、エジプトに行きますと自分への、あるいは家族のための友人に対するお土産としてパピルスの店がございます。私もそこに入りまして、パピルスを購入いたしました。その際、そのパピルスを作成する、作る実演をしてくれるんですね。圧縮機がありまして、いわゆるパピルス紙、これを目の前で作ってくれます。また購入したパピルス紙に私の名前をヒエログリフ、エジプトの神聖文字、それで書いてくださいました。そのパピルス、かつてはエジプトのナイル川に繁茂しておりましたが、最近はどうもなかなか珍しくなってしまいました。湿地帯でよく育つわけです。足も同様です。もし最近のように全く雨が降らないカラカラの天気が続くとするならば、育ちません。足も枯れてしまうのです。パピルスは沼地がなくても育つだろうか、育たないのです。足は水がなくても伸びるだろうか、育たないのです。ここに示されているのは因果応報の思想です、原理です。この大自然、神が創造された自然界によく観察する、その観察によって確認できるものですね。なぜパピルスは育たず枯れてしまったのか、それは原因があるからです。水がないのです。なぜ足が枯れてしまったのか、水がないからですね。なぜナスの実が硬いのか、雨が降らないからです。そういう原因があるわけです。ビルダデは因果応報の思想、この原理というものを確信していました。絶対的な真理として確信していたのであります。けれどもそれは聖書、神の御言葉である聖書によるものではありませんでした。このように自然界を観察することによって知ることのできたものなのです。これを一般啓示と申します。聖書は特別啓示ですね。ビルダデは聖書を読んだことはありません。預言者のメッセージを 聞いたこともおそらくなかったでありましょう。彼は神についてどのようにして神という方を知り得たかというならば、この被造物、大自然をよく見て観察をして、植物、動物、あるいは昆虫、そういったものをよく観察をして知り得た原理なのです。物事には原因と結果というものがある。ヨブに訪れた災い、なぜヨブにそのような災いがもたらされたのか、その原因は何か。原因とはヨブが犯した、そしてなお告白されていない、隠されている、ヨブの内側に秘められてしまっている罪、その罪が原因でヨブにこのような災いがもたらされたのである。ビルダでは確信しているのです。そのような人物ビルダでにとって、神の義を語るときに、当然神の義に対する理解は聖書によらない神の義の理解でありますので、歪められております。ではどのように歪められているのでしょうか。4節から7節の言葉に2つ見出すことができます。4節をお見せします。もしあなたの子らが神の前に罪あるものとなり、神が彼らをその背きの手に渡されても、もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを乞うなら、もしあなたが純粋でまっすぐなら、今すぐ神あなたのために奮い立ち、あなたの義の住まいを回復されるだろう。あなたの始まりは小さくても、あなたの終わりは極めて大きなものとなる。まず第一番目です。それは4節に書かれておりました。ビルダでは、あなたの子らがと言っております。ヨブは子宝に恵まれていましたよね。息子たちがおり、娘たちもおりました。が、大嵐がやってきて、おそらく竜巻でありましょう。彼らの家は破壊され、息子たち、娘たち、下敷きになって、あるいは巻き上げられて、皆、家族もろとも死んでしまったのです。その原因は何か。神の前に罪あるものとされ、神が彼らをその背きの手に渡された。背きの手に渡されたとは、死んだということです。ビルダでは、息子、娘たち、なぜあのような災いにあったかというならば、息子、娘たちの犯した罪、その罪が彼らにあのような災いをもたらしたのであると断じています。と同時に、もしあなたが熱心に神を求めという言葉が五節から続きますので、まるでビルダでは、息子娘たちの犯した罪よりもむしろヨブが犯した罪、ヨブが未だに告白していない、隠している、その秘められている、秘密にしている、その罪が息子娘たちに災いをもたらしたのだと言わんばかりですね。親の罪、それが子に刑罰、災いをもたらした。このような理解は正しいでしょうか。この場所に手を挟んでおいて、エゼキエル書の第18章、20節開きます。私の方で言いますので、開かなくても結構ですが、開ける人は開いてください。 エゼキエル書第18章の20節をお読みします。ページは1443ページですね。罪を犯した魂が死ぬのであり、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい人の義はその人の上にあり、悪しき者の悪はその者の上にある。罪を犯した魂が神の怒りを受ける、死ぬ。親が犯した罪が子に災いをもたらす、そんなことはない。子が犯した罪が親に災いをもたらす、そんなこともない。これを個人在籍の原理と言います。個人在籍の原理。しかしビルダでは個人在籍の原理、これをほぼ無視しています。知らなかったのでありましょうか。ヨブが犯して秘めている罪、その罪というものがヨブ自身に災いがもたらしただけではなく、家族にも息子娘たちにも災いをもたらしたのである。そのようにビルダではヨブを責めているのです。親としてもしそのように友人から責められるとするならば、信仰の友から非難されるとするならば、いたたまれないですよね。親のせいで子供が神の祝福を受けない、そのように聖書は教えているとするならば、いたたまれない、もう苦しんでいつも胸の内にそういう苦しみを抱くことになってしまいます。ビルダデが考えていた神の義、それはそういう神の義なのです。二つ目、五節からです。もう一度お見します。もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを請うなら、もしあなたが純粋でまっすぐなら、今すぐ神はあなたのために奮い立ち、あなたの義の住まいを回復されるだろう。私たちは神の前に熱心な信仰、純粋でまっすぐな信仰、しかも神に祈るときに真剣に憐れみを乞う、心からの嘆願をする、そのような見上げた信仰を兄弟姉妹方は持っているでしょうか。パーフェクトな完全な信仰であります。もしそのような信仰を持っていないとするならば、救われない、神から災いを被ってしまうとするならば、いかがでしょう。私たちはほとんど全員失格ですよね。誰も救われないのです。新約聖書においてはこのように教えていません。私たちがキリストの救いに預かっているのは、このような熱心な信仰、純粋でまっすぐな信仰、神に対する真剣な信仰によってではないんですね。ただ主イエス・キリストにある十字架の贖罪、その贖いによって 主キリストのゆえに、この方のご人格の御業が根拠となって、ただイエス様を信じるだけで、100% の信仰ではなくて、1% の信仰で、合格点には達しない、落第してしまうような信仰であったとしても、主キリストを自分の主として受け入れているならば、救われるのです。そうです。救われているのです。二つ目においても、ビルダでは間違っておりますね。神は義なる神である。その行為も義である。これは全く正しいのです。けれども、その中身、内容においては、ビルダでは、聖書の語っている真理から外れております。彼は、動物、植物、よく観察をして、そうして、因果応報の思想を確信し、義なる神のそれも確信しましたが、けれどもやはり一般啓示というのはこのように限界があるんです。限界がある。一般啓示によっては神を正しく知ることができないんですね。八節に参ります。さあ、先人に尋ねよ。先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは昨日からのもので何も知らない。私たちの地上の日々は影に過ぎないのだ。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を発しないだろうか。先人、先祖たちの探求したこと、それは因果応報の思想でありました。当時の人々にとって、つまりビルダデだけではなく、ヨブの三人の友人たち、そしてヨブ自身にとっても、因果応報、この思想は、原理は真理だったのです。そして一般常識でした。常識です。先輩の信仰者たちから教えられてきたことであります。そして先輩の信仰たちはその数十年何十年にもわたる信仰生活においてこれを経験して確認してきたことなんですね。ビルダではこれを根拠に挙げています。因果応報、思想、これはだから真理だというのです。私たちの場合はいかがでしょう。一般常識。この世界にもすべての人が認めているそういう思想、常識というものがありますよね。日本においても因果応報、もともとこれは仏教用語でありますから一般常識になっております。その他にも常識化しているものがあるんではないでしょうか。私たちが交わりを保っているのは、いわゆる日本で諸宗会って言われている、そういう、集まりですよね、流れです。諸宗会においても、もう一般常識となっている教理、思想というものがあるんではないでしょうか。そういう場合、私たちは常に聖書、神の言葉である聖書、唯一の規範です。信仰と教えと生活の唯一の基準である聖書によって批判的に 検証していく必要があります。いや、これは先輩の何々兄弟から、先輩のあの方々から教えられてきたものである。いつの間にかそれが聖書の教えではなく諸宗派の教えになってしまっている。諸宗派の教えであって聖書の教えではないんですね。信仰共同体において信仰上の教えというものが一般常識になってしまいますと、その一般常識に、いや聖書はこのように教えてないよ、違うんじゃないんでしょうかっていうならば、その方はどう反応すると思いますか？感情的に反論するのです。感情的になってしまいます。ビルダデはそうでありました。ビルダデ以外の他の友人たちもヨブに対して、最初はヨブを慰め励ますために来たわけでありますが、感情的に反論しているのです。関連して新約聖書を開きますね。テモテの手紙第3章です。ページは新約聖書の428ページになります。テモテの手紙第3章13節、お読みいたします。悪い者たちや詐欺師たちは騙したり騙されたりしてますます悪に落ちていきます。パウロはテモテが牧会者として牧会をする上で非常に大切な重要なアドバイス、教えをされました。そのうちの一つであります。悪い者たち、詐欺師たちとは一体どのような人たちを指しているのでしょうか。それは4章の3節4節に述べられている 人々であります。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教書を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。すなわち、悪い者たち、詐欺師たちとは、偽教師たちのことであります。偽教師たちのメッセージ、それはどういうメッセージだったのでしょうか。健全な教えではないとパウロは言っております。また4節においては、作り話だと言っています。作り話、具体的には聖書を全く比喩的に解釈をしていく、そういうメッセージですね。聖書の秘められた意味は言うならば、隠された意味を言うならば、聖書にそういう隠された、秘められた意味があるの、みんな興味関心であります。聖書を比喩とみなして、勝手に比喩とみなしてする解釈、いわゆるアレゴリカルな解釈、これはパウロに言わせるならば、作り話です。また、社会的な事象、そういったものを持ち出してきて、一般常識を語る、一般の倫理道徳を語る。これまた、当時の偽教師たちが好んで用いていたメッセージであったと言われています。 パロに痩せるならば、彼らは悪い者たち、詐欺師だというのです。聴衆を騙しているわけですね。本人は騙しているつもりはないと思います。けれども結果として聴衆を真理からずれさせていってしまう。騙したり騙されてしてますます悪に落ちていきます。教理上の誤り、それがずれてずれて大幅にずれていく。電車の線路見てください。右左に分かれるところ、最初は一緒ですけどね、どうも分かれていくと2キロ、3キロ、10キロ先においてはもう完全に全く別の線路なんです。同様に教理、教えというものは最初は微妙にちょっと変だぞ、変だなと思えるようなことであったとしても、その方向性が決まっていますので、もうどんどんどんどん外れて大幅にずれていくんですね。パウロはそう言っているのです。ますます悪に落ちていきます。この悪とはもちろん、教え、教理上の誤りです。悪っていうと、私たちは倫理、道徳的な面には敏感に反応しますが、パウロがここで言っているのはそうではなく、教理上、教えの誤りですね。それは悪なのです。14節に参ります。けれども、あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分から、誰から学んだかを知っており。テモテは一体誰から聖書を学んだのでしょうか。ほとんどはパウロでありましょう。それはですね、テモテはパウロの同行者だったからです。パウロの第一次、第二次、第三次などなど、伝道旅行が有名ですよね。そういう旅に、第二の伝道旅行からでしょうか。テモテはパウロと同行しました。当時の家はどのくらい広かったのか分かりませんが、パウロと同じ部屋に寝て、あるいは起きて、一緒に物を食べて、旅をしていく中で、パウロは手元に重要な、必要な見教えを徹底的に後継者として教えたに違いありません。ただ単に、パウロの同行者ではなく、パウロによってテモテは教育訓練を受けたのです。後継者としての教育訓練です。あなたは自分は誰から学んだかを知っていますよね。私、パウロから学んだのです。誰からという言葉が複数形になっていますから、パウロだけではなく、おそらく祖母ロイス、お母さん、ユニケなどからも、あるいは行き先々の敬虔な先輩の兄弟たちからも学んだでありましょう。しかし主なもの、基本的なものはパウロから学んだのです。兄弟姉妹方はいかがでしょう。誰から聖書を学びましたか。どなたから最初に福音メッセージを聞いたでしょうか。それを思い起こして、もし悪い影響を受けているとするならば、それを吟味して聖書、御言葉によって覗いていかなければなりません。良いメッセージを、教えを聞いたとするならば、それもまた御言葉によって確認して、それをきちんと守る必要があるんですね。14節でパウロはそう言っているのです。あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。聖書によって検証して確信したところにとどまりなさい。15節。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、 キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。幼い頃から祖母ロイス、母親ユニケから聖書を学びました。現在でもイスラエル、エルサレムではユダヤ教のご家庭では5歳になりますと聖書教育を始めるんですね。親は徹底的に子供に5歳になると聖書を教えます。男子の場合は13歳に成人式を迎えますが、その時にラビがモーセ五章を開いて、主に申命記ですが、指を指したところを母音記号なしでスラスラッと、ヘブロはこっちですね、スラスラッと読めないと成人になれないです。ユダヤの信仰共同体の一員になることができないんですね。だから親は5歳になるとよく聖書を教えます。幼い頃から聖書に親しんできました。16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神の霊感による部分的ではなくてすべてです。その思想だけではなく聖書の言葉そのものに対してもすべて神の霊感によると、神の息吹によると、神を起源としているだけではなく聖霊なる神の私たち人間に対する作品として与えられているのです。すべて神の霊感によるのです。17節、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。時間がありませんから神の人に注目したいですね。旧約聖書で神の人というと大体預言者を指しますけれども、預言者以外の人も指しています。4章の5節のところに伝道者の働きをなしとありますので、パウロが念頭にあった神の人とはやはりテモテを含めた主キリストにある働き人、伝道者、宣教者、教師を指しているものと思われますが、拡大解釈をしておられ一般のクリスチャンにも適用できるのではないでしょうか。聖書を学び、聖書による教育訓練、聖書の見教えをしっかり学んでいくとするならば、誰であったとしても神の人になることができるんですね。私は働き人でないから、もうそんなに聖書を学ぶ必要はないと考えてはいけません。もし我々が聖書を学ぶことをやめてしまうとするならば、あのヨブの友人たちと同じ誤りを犯すことになります。聖書によってではなく、先輩のクリスチャンたちがこう教えてたから、自然界を観察してこうだから、そういう一般啓示によって物事を判断し、友人を非難することになってしまいます。ですから私たちは常に聖書は何と教えているのか、これが重要ですね。そのようにお勧めいたします。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を喜び、あなたを褒めたたえます。ヨブに対してビルダでは、一般常識をもってヨブを罪ありと断じました。しかし、 それは誤りであったのです。私たちも同じような誤りを犯しやすいものであります。故に私たちはあなたが恵みによって与えてくださった神の御言葉であるこの聖書をさらに学び、御言葉に固く立つ、そのことを求めてまいります。ただ一人一人のあなたに対するキリスト信仰が喜ばれるものとなり、清められ、神の人として成長させてくださるようにお願いします。この場を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。